信玄の11章ですね。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日のこの学びの時もあなたが導き、祝福してください。お願いします。ここに書いてある事柄を理解することができますように、理解する力をお与えください。あなたが聖霊によって、私たち一人一人にお語りください。また聖霊によって、そのことがどういうことなのか、理解することができますように、知性においても、また霊においても、この言葉を理解していけますように、そして知識として、貯めるだけじゃなくて、どうぞそれが信仰と結びついて、知恵になっていきますように、私の日常の生活の考えの、また行動の指針となり、考えの基盤となっていきますように、どうぞこれからの学びをあなたが導いてください。言葉を分かち合う私にも、あなたがどうか力と知恵と言葉を与えてくださって、ここに書いてある事柄を理解でき、ここに書いてある事柄を、説明できますように、どうぞ助けてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。ね。箴言の11章です。先週に引き続いて、この箴言の11章も、この、まとめて、1節から5節まではとか、6節から7節はとか、そういうふうに話することができなくて、一つ一つの1節1節が箴言になっています。もちろん、2節とか3節とか、少し、まとまりを持って話すことができるようなこともあるんですけども、ほとんどが一節一節が、その箴言となってますので、前回と同じように、一節ずつ、説明していくというか、それを学んでいくことに、そのスタイルで、いきたいと思います。先週は8分使ったんですけど、今日は8分使わないように、スライドを出してもらっていいですか。ヤコブの1章の5節に、知恵がないと思ったら、求めなさいって。そしたら、惜しげなく、また咎めることもなく、神が必ず与えてください。きっと与えてくださるって。だからちょっと凹んだら、こっち見てください。ああ、自分は本当知恵がないなという、正しい知識を自分に対する、また神の、に対する知識を、得たら、あるところで凹みますので、あ、凹んだって思ったら、この御言葉を思い起こしてください。で、そうだって。自分にはないんだけども、願ったら与えられるんだったって。で、その願いを私に知恵を与えてくださいという、その祈りを持って、この神の前に立っていけるようにしていきたいと思っています。そうしていただきたいと思います。では、早速一節から学んでいきましょう。箴言の11章、一節です。欺きの計りは主に忌み嫌われる。正しい重りは主に喜ばれる。一節はその計りについてです。天秤ですね。今みたいにそのデジタルの計りではないですから、ちゃんとこの重さが1キロだったら1キロの重みで1キロを測らないといけないんですけど、それがその嘘ついてたら、それが例えばその2キロだったり、500グラムだったりするわけです。重かったり軽かったり。それが欺きの計りだというふうに言っています。主に忌み嫌われるって。この欺きっていうのは、別の言葉で言うと、役の話ですけど、すると、不誠実とも訳せます。だから、欺くということは、人を欺いたりする、人を欺くということは、その人に対して不誠実だということです。誠実ではないということです。真実を語らないという。だから、計りというのは面白いですけども、少しでも、この重さ1キロから、軽ければ、軽いっていうのがすぐわかるし、少しでも重ければ重いっていうのがわかるんですよ。釣り合わないからね。天秤で。だから、その少しでも不誠実だと、私の、その神の前に、この、私の誠実メーターがあるわけですよ。それが釣り合わないんですよ。少しでも、神の前に、人の前に不誠実だと、もう神はすぐにわかるんですよ。ああ、歪んでる。だから、神や人を欺いているのではなくて、少しばかり不誠実なんです、私はっていう、今最近ね、私午後の学びで学んでる 70% 正しくて 30% 正しくないんですっていうのは苦しい言い訳ですよ。この 30% 歪んでる分、その不誠実の分どうするんですかって話だから。 その 70% 誠実であるんだったらそれは素晴らしいですよ。でも不誠実でない 30% の部分を神の前に持ってって、その、これを許してくださいって、これを誠実にしてくださいって、その清算するのが正しい計りにする、秘訣ですよ。正しい重りは主に喜ばれるって。なぜかというと神は誠実さを喜ぶからです。神は忠実さを喜ぶんです。誠実だとか、忠実だとか、それを喜ぶんです。どれだけ神に対して大きなことをしたかとか、人間的に測ったですよ。教会が100人になったとか、教会が1000人になったとか、1万人の教会にメガチャーチになったとかって言って、その数の多さとか、物の多さを神は喜ぶんじゃないんですよ。それぞれに私たちに与えられているその日常生活でのその神に対する忠実さ、誠実さ、神はそれを見てるんですよ。私が何か人間的に考えて素晴らしいとか、人に認められるとか、そういうのじゃないんですよ。で、教会の中でどのような奉仕をするか、それも関係ないんですよ。もしかすると、その天国に行くと、その全く知らない人たちが、十二弟子とか、パウロとかが一番前にいるみたいなイメージ持ちません？それはわかんないですよ。神の神がおられて一番前の席っていうのは、そういう、その、お偉い方々とかじゃないかもしれません。全く歴史に名も残ってないような人たち、本当にその取りなして祈って、で、その人の救いのために仕えてた人たち、名も残らない人たちがたくさんいらっしゃるはずです。で、神はその、計り、忠実か、また誠実か、それを見ておられるんですよ。よくやったねって。あなたは忠実なしもべだったって。あなたがわずかなものに忠実だったから、主人と共に喜んでくれって。私たち、勘違いするんですよ。量とか、大きさとか、その規模を、神が喜んでくださるって思うんです。でも本当にちょっとした、祈ろうと思った時に祈るその祈り、立ち止まって、いや、その自分の考えじゃなくて、ちょっと神が何を考えてるか、天のお父さん、あなたが何を考えてるか教えてくださいというこの一言の祈りを神は喜ばれるんです。何をするかじゃないんです。何を得るかでもないんです。どれだけ神の前に、誠実か忠実か、神はそれを見て喜ばれるんです。だから悔い改めるということは、神の前にその誠実さを保つ重要な、行いですよ。神の正しさを見て、自分の正しくなさを見て、自分の不完全さというか、その自分の不誠実を見て、神の前に悔い改めるとごめんなさいってするのは、またその計りをこうずれてるところをゼロに戻してもらうことじゃないですか。それが常に必要なんですよ、私たち。ヤコブの3章の17節には、その上からの知恵っていうのは何なのかということが書いてあります。ヤコブの3章の17節。で、たくさんリストがあるんですけども、その中にエコひいきがないって書いてあります。だからエコひいきする、つまり、計りを変えるんですよ。この人には重い計り、この人には軽い計り。正しさとかも変わるんですよ、人によって。自分の家族にはこれ、他人にはこれ、教会の人にはこれ、教会以外の人たちにはこれ。そうやってその自分のその愛とか、自分の時間とか、自分の考えとか思いとかをその使うこの量を変えるのは知恵がないってことなんです。神はエコひいきされる方じゃないかな。私たちもその誰に使えるか、誰に対して何をするか、それを考えるときに、その誰に対しても同じように愛を持って接するというのが、神が喜ばれる知恵のある考え方、行いですよ。二節。高ぶりが来れば、恥もまた来る、また来る。知恵は、へりくだるものと共にある。高ぶりとへりくだりですね。イエス・キリストバージョン。ルカの14章。ここも開かなくて大丈夫です。メモ取ってる方のために言ってます。ルカの14章。8節から10節。ルカの14章。8節から10節。結婚の披露宴に招かれた時には、上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいと言ったこと、言うことになります。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになります。招かれたなら末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、友よもっと上座に上席にお進みくださいと言うでしょう。その時、共に座っている者、座っている皆の前で、あなたは誉れを得ることになります。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。 だからどちらかというと自分の実質よりもその低くあった方がいいってことです。自分の実質よりも高くその自分に下駄を履かしていると必ずそれがバレる時が来るって。だから、そうしないで自分は別にそんな、変な謙遜じゃないんですよ。その自信に溢れる、私は別にそんな大したことないですとか、ただこれとこれをしただけですっていうような、自慢と、高ぶりと謙遜が一緒にあるような、そんな謙遜じゃなくて、本当にもう別に、神に対して私はその行ったわけだから、人に対して何かこれをやりましたとか自分のトロフィーを掲げる必要はないですよ。そうじゃなくて、本当にその神の前に出下っているというのを神は喜ばれるんです。高ぶっていると恥が来るって。ヤコブの4章の6節。ヤコブの4章の6節。ペテロも第一ペテロの5章の5節で、こう言っています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には、恵みを与えるって。だから本当にその自分に下駄を履かせると必ず帳尻を合わせられる時が来るので、へりくだっている方が低く、自分が低くなっている方が、後でその恥じることがないんです。ガラティアの6章、3節と4節。ガラティアの6章、3節と4節。誰かが何者でもないのに、自分を何者かであるように思うなら、自分自身を欺いているのです。それぞれ自分の行いを吟味しなさい。そうすれば、自分にだけは誇ることができても、他の人には誇ることができなくなるでしょう。自分で自分のことを誇るかもしれないけど、それをその他の人に言ったとしたら、もうそれはもう、へりくだるってことじゃないし、知恵でもないんです。それは別に他の人と、その神と比べて、イエス・キリストのその正しさと比べてですよ。吟味してよく考えてみてごらんなさいって。そんな誇れるものじゃないんじゃないって。へりくだった者には恵みが与えられるって。ミカの、6章の8節。ミカというものがあるんですよ。小表現書、旧約聖書の後ろの方ですけど、ミカの6章の8節。主はあなた方に告げられた。人よ、何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるかを。それは、ただ公正を行い、正しいことですね。誠実を愛し、へりくだって、あなたの神と共に歩むことではないか。だから公正を行って、誠実を愛してへりくだること、そして神と共に歩むこと、それが神が願っておられることだと。ここに知恵があるんですよ。それは必ず、へりくだった者には恵みが与えられるから。3節。すぐな人の誠実はその人を導き、裏切る者の横島はその人を破滅させる。すぐな人っていうふうにここでなってますけども、すぐっていうこの誠実、すぐな人のその誠実の誠実というのは、一貫性です。インテグリティっていうふうに言われるんですけど、一貫性。だから、今日、神の前に誠実であるのであれば、明日も誠実なんです。明日誠実だったら、その次の日も誠実なんです。日曜日、神の前に正しくあろうとするのであれば、それを追求するんであれば、その姿勢は正しいことです。そしたら、明日、平日になって月曜日も、家庭でも職場でも、どこにいても、神の前に誠実であることを、忠実であることを追求するんです。それが一貫性であり、それが誠実さであり、それが知恵なんです。だから、その、教会に来るときだけ、なんか神のことを意識して、教会に来るときだけ自分の悪かったことを悔い改めるというのは一貫性がないんですよ。だから知恵が必要なんですよ。知恵は求めるものに与えられるって。どれだけ結局私たちが求めるかなんですよ。この神の前に対する、神の前のに私が誠実でいれるか。私に一貫性を与えてくださいという。へりくだって私はもうそんな一貫性持ってないと私には知恵がないんですって。それが、神の言う知恵ですよ。そして、すぐな人です。まっすぐな人。まっすぐな人は、その一貫性を保つんだと。だから、誠実さというのは、また、忠実さというのは、点ではないんですよ。わかります?今、この時、神の前に忠実になれた。誠実になれた。だから、大丈夫じゃないんですよ。その次も、点を打って、今のこの神に対する誠実さというこの点と次の点と繋いでいく必要があるんですよ。 だから、知恵に生きるということ、誠実であること、忠実であることっていうのは、この一貫性、この線なんですよ。天じゃないんですよ、天。あっちこっちに打たれてる天じゃなくて。毎回毎回その天が打たれて、毎回誠実なんです。毎回忠実。そこから外れたら、悔い改めて戻してもらう。で、これが知恵の歩みですよ。誠実を持って歩むということです。まっすぐ歩むということです。それが。で、この誠実さが、この点が、たくさん点があって、それがまっすぐに繋がっていく、その誠実さが、すぐなものを導く。でも、裏切り者は、別の訳は、その不誠実なものです。は、横島で、その曲がったもので、それは、その人の不誠実は、その人を破滅させる。まっすぐ歩むことができないんですよ。神の前に立つときに、その誠実さが問われるんですよ。忠実さが問われるんですよ。そう、俺はもう何を言い訳しても、明かりが狂ってたり、まっすぐ歩めなかったりするのは、それは見てわかりますからね、神は。だから、その不誠実というのは、その人を破滅させるって。横島な、曲がりくねった道というのは。4節。財産は激しい怒りの日には役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。激しい怒りの日というのは、神の前に立つとき、神に裁きを受けるときですよ。正しい義と認められるのか、正しくない不義と認められるのか。もう、はいかいいかどっちかなんですよ。で、そのときに財産は役に立たないって。箴言には、そのお金の有効性を、他の書物よりも伝えています。神から、そのいただいた、神からもらったこの富というのを、財産というのを正しく使いなさいって。そしたらそのお金というのは、経済的な祝福というのは益になるって、今日のこの後半にも出てきます、ね。この地上で、その神に与えられた富を、正しいもののために、正しいことのために使いなさいって。つまり、その、天に宝を積んでいく必要があるんですよ、私たち。お金は自分を救うものではないんだけども、お金を使って、その、天に宝を積むことはできるんです。お金を積むんじゃないんだよ。お金を使って、その良い行いを神からもらうんですよ。正しく使うんですよ、お金。お金は有効なんだけども、この地上において。でも限度があるんですよ。自分の魂を救うことはできないんです。でも義というのは人を死から救い出すって。義と認められたものはその二度目の死を経験しないんですよ。神がその永遠に、神とのその関係が永遠に断絶されるというこの死から救われるんですよ、私たち。イエス・キリストを信じた者。またその知識と信仰が結びついて、その知恵によって歩む者には、その死というのは、死というものから解放されてるんですよ。この二回目の死から。一回目は誰でも死にます。この肉体がもう滅びていくから。だから地上で与えられている富を天に宝を積むために使った方がいいというのが知恵ですよ。まあ知識というか、それが、うん、そうだなというのが知識ですよ。で、じゃあそのためにどうやって使うかというのが、実際にその行動、アクションを起こしていくのが知恵ですよ。5節、潔白な人の道はその正しさによって平らにされ、悪者はその悪事によって倒れる。潔白な人と悪者が出てきますけど、潔白な人というのは、責められるところのない人です。英語だと blameless。責められるところ、blame。その、責められるところが less、ないっていうことです。そこから自由になってる人です。だから、潔白というのは、責められるところがない人です。そんな人いるのか、いますよ。イエス・キリストを信じた人たちです。イエス・キリストが私たちの罪を負って、私の罪を負ってくださった十字架で、私の代わりに罰を受けてくださったんです。そのことを信じるんであれば、そのイエス・キリストの十字架での贖いの技というのは、その私に適用されるんです。だから、神の前に立つときに、その裁きのときに、イエス・キリストが私の血がこの人にかかってますと、千尋さんにかかってますと言ってくれるときに、証言してくださるときに、私は責められるところのないものとして神の前に立つことができるんです。そしてその神に責められるところがないって私は罰から 免れたという、この事実は、この地上においても有益なん、有効なんです。だからその自分を責めたりする思いとか、自分はもうダメだとか、自分はきっとなんか悪いことが起こるに違いないとか、そういう思いからも自由になるんです。イエス・キリストの十字架を思い起こして、いや、キリストが私の罪を負ってくださったって。だから私の罪を負って罰せられたから、私はそのイエス・キリストが罰せられたがゆえに、私は罰せられることがないという、その確信に立っていられるんです。だから、恐ろしくないんですよ。恐ろしくても、その恐れを、なんですかね、通過できるんです。大丈夫って。神がおられるから大丈夫って。イエス・キリストが私のことをあがなってくださったから大丈夫って。それに、確かに大丈夫だというこの確信を持って歩むことができるんです。キリストによって許されたことを知れば知るほど、正しい道を歩めるんです。潔白なものとして。自分に知識がないとか、自分は弱いとか、いろんな言い訳ができるんですけど、最終的には信仰の問題なんですよ。本当に私の罪は私のもう欠点も何もかも全部ですよ。神の前に立ったら絶対責められるということも全部イエス・キリストが十字架で追ってくださったという信仰と、だから私はその神からイエス・キリストが罰せられたからね、火にかけられて呪われたものとなったので、私にはその神が私のことを責めないというこの信仰があるかないかなんですよ、結局は。自分が何かできるかとかじゃないんですよ。信仰なんですよ。この聖書で私たちが学んでいるこの知識をどれだけその信仰によって捉えるか、与えられて、そのうちに与えられているその聖霊が働いてくださって、その聖霊に求めて私が、私の行く先々でこの福音に立っていられますようにというその願いと、神に対するその祈りがあるかですよ。その信仰に基づいた。そこがその知恵となっているからですよ。十字架というのが。私の罪が許されたんだという。そう。知恵もそうですけど、求めたら与えられるものなんですよ。良いものは求めたら与えられますよ。だから自分に力がないんだったら、それを認めて求めるんですよ。そしたらきっと与えられるって。悪者は悪事によって倒れるって。だから、神がなんか、なんですかね、悪者に罰を与えて、悪者を思い知らせるとか、そんなんじゃないんですよ。神が動く必要ないんですよ。悪を行っている者が倒れるのは、もう、勝手に倒れるんですよ。駒がいつか止まって倒れるみたいに。だから、その悪者は自分の悪事によって倒れるんですよ。神は倒れて欲しくないんですよ。救いの手を差し伸べてるんですよ。どんな悪者に対しても。どんな悪いことをしてる人たちに対しても。どんなにその神をその否定して、神を馬鹿にしてるような人たちでも、神を汚していて、呪ってるような人たちにでもさえも、神は手を差し伸ばしてる。その人が倒れてしまうことを、永遠に神とのその関係が断絶されてしまうことを、神は願ってないかも。でもそれでも倒れてしまうのは、自分のその悪事の言えないし、それをやめないから、求めないから。六節。すぐな人はその正しさによって救い出され、裏切り者は自分の欲によって捕らえられる。三節と同じ人たちが比べられてますね。すぐな人と裏切り者。すぐな人、その人は正しさによって救い出される。三節では誠実がその人を導くというふうに書いてあります。だから、正しさっていうのはその誠実さと関係があって、それがその人を救いに導くって。はい。一貫性を持った、その誠実な、また正しい歩みですよ。それが救いに導くって。すぐなものを。でも、裏切り者は自分の欲によって捕らえられるって。三節だと、横島はその人、ごめんなさい。裏切り者の横島というのはその人を破滅させる。だから自分の欲によって捉えられる。横島がその人を破滅させる。欲というのが横島というふうに考えることができますね。その人を捉え破滅させるんだって。ヤコブの一章、14節と15節。ヤコブの一章、14節と15節。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ、誘われる、誘惑されるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。 裏切り者、その自分の欲によって捕らえられるんです。で、欲を、によってそのおびき出されて、誘惑されるので、結局罪を犯すんです。で、よこしまな行いをするわけです。でその罪というのは、その人を破滅させます。七節。悪者が死ぬとき、その期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せる。ここでは、その、悪いものと正しいものとかじゃなくて、悪いものと悪いものですね。だから、悪者と邪悪なものが書いてあります。この両者の期待と望みというのは消え失せるって。特に彼らがこの地上を後にするとき、もう後戻りできないんですよ。神の前に、その誠実であること、忠実であること、一貫性を保つこと、それを追い求めること。それはこの地上でしかできないんです。次の世界に神に、次の世界で神に忠実になるとか、誠実になるとか、そこはもう、それはないんですよ。神とのその永遠の、その愛し合うという関係の中にいて、その新しい体を着て、永遠に神を、神の前に忠実で誠実に入れるか、それとももう神とのその関係が完全に断絶されて救われるところのないところに行くのか、その二つしかないんですよ。だからここで何をしたかによって、なんか、行ったり来たりするわけじゃないから。ヘブルの9章の27節。ヘブルの9章の27節。そして、人間には一度死ぬことと、死後裁きを受けることが定まっていることに書いてあります。だから、100% 私たち死ぬじゃないですか。どんなにね、その元気な人でもいつかは、この体は老いていきますから。必ず死にますよ。で、それはもう基本 100% じゃないですか。基本というか、絶対に 100% 全ての人が死にますよ。街道管理者のヤイロの娘も、蘇りましたけども、生き返ったんだけども、その人も、その子も死にましたし、ラザロも墓の中から出てきたんだけども、その人も、ラザロも結局死にました。だから必ず死ぬんですよ、人は。それが決められていると同じように、同じだけのその確率、つまり 100% です。死後、その裁きを受けることが決まってるって。だからその時に、悪者や邪悪なものというの、ものの期待と望みは消え失せるって。祝福を受ける望みですよ。救われる期待ですよ。だからこれらはその悪者のためにないんですよ。その望みとか期待とかって希望とかっていうのは。イエス・キリストを知る前の私というのは、ヘブルの2章、エペソの2章に書いてありますけど、私たちはその異邦人だったって。神もないもので約束からその全く離れたもので全く関係のないものだったって。その時は何の望みもなかったって。望みでないものを私たち望みとしてるんです。仕事でうまくいくとか、人間関係うまくいくとか、結婚とか、いろんなそのものを、その自分の成功みたいな。それがもう自分のを幸せにするものみたいな。自分の望み、ザ望みにしてしまうんです。で、それを一度その手に入れてしまったら、その次がなくなってしまって燃え尽きたり、こんなはずじゃなかったって言って絶望したりするんです。でも全てにおいて仕事にしても、その家庭にしても、何にしても、その神からの祝福なんですけど。その何を得てたとしても何を持ってなかったとしても私たちに与えられる一番の祝福というのはその神との関係であったりイエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められて聖霊が与えられて永遠の命が与えられるということじゃないですか。だからその知恵を得るとか知恵に生きるとかこの誠実に忠実に一貫性を持って生きるというのはその神がとの関係この永遠に向かって歩んでいくというこの視点がなければまずすぐに倒れてしまいます。方向を失ってしまうというか。だって、目の前の生活があるわけだし、目の前に実際にやらないといけないことがあって、対処しないといけない問題があって、経済的なこともそのリアルに迫ってくるんですよ。で、あんまりその気にしないとは言うけども、やっぱり他の人と比べてしまったりとか。まあ、そうやってそのいろんなそのプレッシャーがあるんですよ。その中でその永遠の視点というのを見失ってしまうと。神に生きるということができなくなっちゃうんです。だから、毎日のその生活の中でその一貫性を保たれるのは、この誠実がある、誠実さに、自分が誠実さを保っているということ、一貫性を保っている、知恵を保っているということ、私を救うんですよ。私を導いて、私を救いに導くんですよ。確かに。この意識というか。 だ聖霊がそれを助けてくださるわけじゃないですか。キリストを信じた時に与えられるその聖霊が、私たちに神のことを思い起こさせて、神が何を願ってるか、今ちょっと立ち止まってみないかと。まあ別にそうやって楽しむことはいいんだけども、そろそろやめにしないかと。神の方を向こうよと。聖書を読んでごらんと。神のあなたに対する愛がたくさん書いてあるんだと。そこにこそ喜びがあるんじゃなかったって。そうやって聖霊が私たちに語りかけてくださるわけです。でも悪者にはこの期待や望みというのがないんですよ。義と認めてくださる神の恵みを受け取れないんですよ。もう受け取らないって自分で決めちゃってるんですよ。だから悪者は自分の意志で選択して神から与えられる期待や望みを捨ててるようなものなんです。だからそこには期待も望みも消え失せてしまうんです。でも八節、正しいもの。正しいものは苦しみから救い出され、彼に代わって悪者がそれに陥る。正しいものには希望があるんです。苦しみから救い出されるという。この世で、その、救い出されることがないかもしれないけども、いろんなその苦しい状況というのは、変わらないかもしれないけども、必ず次の世界では、涙もない、苦しみもない、そのところに、その、私たちを永遠に住まわせてくださるわけじゃないですか。そこがゴールなんですよ。苦しみというのは、正しいもののためにあるんだ、まあ正しいものが受けるものではなくて、最終的にその悪者が苦しみに陥ってしまう。悪者に希望がないように、次の世界では必ず正しいものには苦しみがないんです。9節。神を敬わない者はその口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は知識によって彼らを救おうとする。神を敬わない者というのは、その口によって隣人を滅ぼそうとするって。だから、この神を敬う人なのか、そうじゃない人なのかを見分けるには、その人が言ってる言葉を注意して聞けばわかります。愛は多くの罪を負うんだって。私たちこの前学びましたけども。10章の12節、愛はすべての背きの罪を負うって。でも悪者の言葉は人を傷つけて悪に誘惑するんです。そしてその人の徳を高めずに、がっかりすることを言っちゃうんです。でも正しいものは知識によって隣人を救おうとするって。だ正しいものは神や人についての、自分についての、また救いについての正しい知識を伝えるんです。知識は自分のものだけじゃないからね。苦しんでる人に対して、その苦しみから救われるために必要なその知識を与えるんです。だから、本当にその神を敬う者として、イエス・キリストを信じて、その正しい者とされた者として私たちは、この、福音の言葉というのを大胆に語る必要があるんですよ。なんか自分のハマグリみたいに、自分の殻にとじこもって、もうこの、いいものを絶対に渡さないぞ、みたいな。誰からも見えないようにするんだ、っていうような生き方というのは、正しいものの生き方じゃないんですよ。確かに、力がないですよ。だから力を求める必要があります。そして、力をいただいて、信仰でその神が私に語る言葉も与えてくださって、その人との良い関係も与えてくださるって。で、それで信仰でその一歩踏み出すっていう、そのようなその歩み、そのような機会を求める歩み、そうやってその一貫性を持って、ああ、これは本当に素晴らしいものだというものを、どの人たちといたとしても、この福音の言葉に立つ、この福音の言葉が素晴らしいという、その価値があるんだという、この一貫性を、誠実さを、忠実さを保っていたいですよ。正しいものとして。十節。町は正しいものが来ると、ごめんなさい。正しいものが栄えると小躍りし、悪者が滅びると喜びの声を上げる。町が喜ぶって。正しいものが栄えると町、つまりそこに住む人々が、その喜ぶんだって。で、その町の指導者が正しいものだったら、それは大いに喜びますね。私たちの周りのその、政治に関わる人たちとか、自分の上司とか、自分のその、特にその、なんですかね、その、権限のある人たち、権威のある人たちが、正しい人であれば、素晴らしいですよ。 それは喜びます。また、悪者が滅びると、町は喜ぶって。悪者から解放されることを喜びますから。でも、むちゃくちゃな、その、人がね、町を治めてたとしたら、その人がその、解任されたり、その人がそのポストから、去ったりするときに、やっぱり喜ぶじゃないですか。まあ、悪政というか、悪いその政治をして、治め方をしてると、やっぱ町というかそこにいる人々ってのは喜べないからね。でも、神が願っておられるのは、悪者が滅びてしまうことをその望んでるんじゃなくて、神、悪者が、その、神についての正しい情報、その知識を得て、悔やるために進むことを神は願っておられるんです。だから、悪者が滅びるというのは、その、本当にその命を失って滅びるんじゃなくて、命を得て悪者が亡くなってしまうのが一番いいですよね。悔い改めて正しいものとなるんです。神はそれを願っているわけじゃないですか。その価値はあるということで、ご自分の御子であるイエス・キリストを十字架に渡されたんです。すぐな人と悪者、11節。すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。町にもたらす影響ですけど。すぐな人が祝福されるので、町は高く上げられる。だから、すぐな人が、その、正しい人が町を治めていると、神がその人を祝福してくださるので、その町というのは、さらに祝福されます。多くの人が言ってますけど、そのアメリカがあれだけのその力を得たというのは、彼らは本当にその最初の出だしというのは、神を信頼して、神に従って、本当にその国が、イエス・キリストを信じる人たちとして、その人たちが国を治めるんだというところから始まったんです。もちろん全てが彼らのしたこと全てが正しいとは言いませんけども。でもそうやって本当にその神に従うという、お金にも、In God we trust って。神を私たちは、その、信頼するんだって、それまで入れたわけじゃないですか。でもどんどんどんどんこれからその衰退していくだろうって。今その公立学校でその祈ったりすることも禁止されてるわけなんです。聖書の話することも禁止されてるんです。どんどんその、この、形だけになっていくんです。大統領のその任命式とかにもその聖書に手を置いて私はその誠実を誓いますというわけです。どれだけのその誠実さをその神に対して誓ってるかじゃないですか。それがその最初の頃は本当にあったんです。だから神がたくさんのその多くの祝福をアメリカに与えたって。だからすぐな人が祝福されるので、町は、また国は高く上げられますよ。でも、悪者の言葉は町を滅ぼす。だから、噂話とか悪口とか、特に町のサイズとかがちっちゃければ、もう絶大ですよ、その効果は。もう、すぐに人の悪口を言ったり、その陰口を叩いたりして、みんなが信頼できなくなってくると、立ち行かないんですよ。12節。隣人を蔑む者は死に欠けている。しかし、英知のある者は沈黙を守る。隣人に対するその態度ですね、特に言動。資料にかける人は、隣人を蔑むって。また、英知のある者は沈黙を守るって。だから、物を言うタイミングですよ。ずっと黙ってろってわけじゃないんですよ。我慢して、相手が悪いことを我慢して、我慢して、我慢して何も言わないでおきなさいって。それは、英知のある者だって、知恵のある者だっては言ってないんですよ。タイミングの話ですよ。怒りを神の前に持ってって、やっぱ怒る時ってあるじゃないですか。なんでっていう。その悪いことをされたり、悪いことを言われたりする時。そのなんでを神の前に持って行って、対処してもらうんです。まず。自分の中に怒りをその覚えてる時に、その人に話しかけたとしても、怒りしか出てこないんです。その人が、本当にその自分が悪かったことを認めて、悔い改めるとか、その人に使えるとか、そういうことできないですから。常に怒りがあるから。わじわじが。ずーっと心の中であるんです。そしたらその言葉の端々が、形だけじゃあ夫婦で祈りましょうとかって言っても、その説教祈りになるんですよ。この人がああやって変わりますように。お互いそうやって言うんですよ。祈りながらムカつくんですよ。それだったら、一回ちょっと離れて、ちょっとその神の前に静まってこれが嫌なんですけどって。それで、その怒りを鎮めてもらって、で、その上で話し合った方が、断然その建設的ですよ。知恵があるんです。形だけ祈りましょうと言っても、そんな無理な話です。だから、英知のある人は沈黙を守るんです。 つまり、相手に対する愛と敬意をその神からもらうんです。私にはないって。怒りしかないって。でもどうぞ、この人を愛することができますように。この人を、その、リスペクトする。この人を、その、この人に敬意を払う。その思いを与えてくださいって。そうじゃないと、対処できないんですよ。祈るのでもなく、徳を高めることにもならない噂話をするというのは、配慮に欠けるってことです。だから何なんですかって言って終わるんですよ。この人がこういうふうに言いました。あの人がああいうふうに言いました。この人がこうらしい。あの人がああらしい。だから何ですかって。いや、だから、やっぱ問題があるから、祈りませんかとか。だからこうして、どうしたらいいでしょうかねって。聖書に何て書いてあるんだろうね。それでその知恵を出し合うとか、その一緒に祈り合う。それは結構なことですよ。けど、ただ話をしただけだったら、だから何なんですかって終わるじゃないですか。何の、その徳を高めることにもならないし、その、結局は、資料をかける人として、隣人を探すんで終わりなんですよ。肉には楽しいからね。なんか、文句言うのは、ある意味肉は楽しいんですよ。自分がなんか傷つかないから。人のことを文句言ってるだけでいいから。でワイドショーとか僕嫌いなんですよ。で、ま、文句ばっかり言ってるんだもん。それだけじゃないですか。それはもう、資料にかけるって。やっぱ知恵を持ってる人は、あるところで沈黙を守り、秘密を明らかにせず、神の前に持っていき、そして然るべきタイミングで、神から愛と、敬意を与えてもらって、人に使えるんです。13節。歩き回って人を抽象する者は秘密を漏らす。しかし真実な心の人はことを秘める。同じですね。人を抽象するというのは噂話ですね。歩き回ってその秘密を漏らすって。人の問題に首突っ込んで口を出すんです。その上で他の人にもその問題を話すんです。大変だよねーとか。大変だよねーって言って誰に、どんな人に何人に言ったとしてもその問題解決しないのに。大変だよねー、大変だよねーって言ってるんです。でも真実な心の人というのは人の問題を知ったら秘密にしておくんです。神の前に取りなして祈るんです。祈りというのは私たちを守りますよ。祈りに持っていけば、その、資料に欠けることはないから、どうしたらいいでしょうか。でも、誰にも言わないでよ戦法というのは、教会では NG です。誰にも言わないでよって言って、その、このいろんなその秘密を打ち明けたりするっていう、その戦法はダメです。みんなにというか、みんなじゃないですけど、その、少なくとも、牧師であったり、その、教会のリーダーシップの人たちがこれから立つんであれば、その人たちには、話さないと、その、風通しを良くしないと、この、悪の温床になるんですよ。吹き溜まりになるんですよ。もしくは、その、打ち明けられた人、その人が一人抱えてしまって、もうどうしていいか分かんなくなって、でそれで、その、内緒だからね、あなただけに言うからね、とか、ほとんどの場合他の人も言ってるんですけど。それで、すごいもうなんか、もう自分で背負い込んで、この人が潰れる。これは悪ですよ。本当にその、どう対処していいかわからない。人に仕えるという、その役割を、神、イエス・キリストは、その、教会の牧師に与えるわけじゃないですか。それをどう誠実に、忠実に行うかというのは、牧師、私の問題ですよ。私が変な対処をしたら、私が責められるんですよ。その責めを、牧師じゃない人たちが負うことないんですよ。だから、この教会であれば、私であったり、今だったり、ウコさんであったり、その問題があって、人から聞いてどうしていいかわからない。この世の大きな問題抱えている、このようなことで、すごいその悩んでる、苦しんでる。わかったら、シェアしてほしいんですよ。それをなんか、ジメジメしているところに置くんじゃなくて、自分でどうしようって思うんじゃなくて、私がこの人のために取りなし祈ってあげろとか、そんなんじゃなくて。風通しを良くしたいんです。ただそれだけです。私が皆さんの全てを知りたいとか、把握するぞとか、そういう話じゃなくて、私も守るし、皆さんも守るし、全ての人を守りますよ。このような風通しの良さというのは。14節。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。指導とか助言がないと民は倒れるって。救いを得ることができないんだって。でもこれ、なんですか、神がお定めになったこのシステム的なものなんですよ。誰、その神が 牧師、イエス・キリストが、その牧師や教師とか、もちろんその前に、使徒とか、預言者とか、伝道者とか、牧師や教師というのが立てるって。それは、その生徒たちを整えて、御言葉で整えて、奉仕の働きをさせて、教会を立て上げていくためだった。で、このようなそのシステムを神はお作りになったんです。だから、その、神が定めたこのシステムの中で、民が倒れることなく救いを得るために使えるというのが、使徒であったり、預言者であったり、伝道者であったり、牧師であったり、教師であったりするわけです。そして、互いに、戒め合い、互いに励まし合い、慰め合うという、その中で、救いを得ていく、救いを達成する、そのような、その、システムを神は作られたんです。だから、人一人で救いを達成するとか、牧師だけが救いを達成するとか、なんかそういうのじゃないんです。指導とか、助言とか、それは必ず必要です。神は、確かに一人一人に語ってくださいますよ。でも、必ずそうして、それで全部完結するのであれば、別にフェロシップもいらないし、牧師や教師が立てられる必要もないです。でもそんなことないじゃないですか。もうこれ、神が定めたシステムなので、もそこはもう、どうしようもないです。15節。他国人の保証人となる者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全だ。前もありましたね。箴言の6章の5節。まあ、6章で、ありましたけど、保証人になれなって。保証人になってしまったら、全力でせがんで、やめますって、もう私やめます、やっぱりって。そこから逃れなさいって。そして自分自身を救い出しなさいって。網にかかった鳥みたいに。必死こいて逃げなさいって。だから保証人になるんじゃなくて、私がいるから大丈夫じゃなくて、神がおられるから大丈夫だっていうところに、やっぱりその思いを、考えを向けるべきですよ。だから、私にじゃあなんか問題があったら私に話してみなさいとか、そういうのじゃないじゃないですか。そうやってその保証人になる必要になるというか、その別になんかを借りるときに保証人になるとか、それだけの話じゃないですよ。特に全く知らない人たちの保証人。この他国人の保証人というのは本当にならない方がいいですよ。何においてもですよ。私たちの救いを保証してくださるのはイエス・キリストだから。16節。優しい女は誉れをつかみ、横暴な者は富をつかむ。これ、なんか、優しい女って書いてあって、横暴な人ってなってるんですけど、横暴な者か。この横暴な者っていうのは、男って訳した方が、より、正しいです。だから、優しい女性と横暴な男性です。そうやってその対比してるんです。優しい女性というふうにここで書いてあるのは、ヘブライ語見てみると、恵み深い女性って書いてあるんです。だから、優しいというだけでなく、その恵み深いんです。恵みを施す女性は、誉れをつかむって。つまり、柔和で、謙虚で、思慮深い。そのようなその徳を備えてるんです。だから、恵み深くあるんです。そうすると、神と人との前に受け入れられ、好意を得るんです。誉れをつかむんです。でも、横暴な男というのは、どういうものかというと、結局、富しか考えないんです。お金しか考えないんです。この恵み深い女性が持っている徳や他者からの好意というのは別に関係ないんです。だから横暴になるんです。で、横暴になって何を求めるかというと自分の益です。自分の徳です。ほとんどの場合その富とか権力とか。それが横暴なものが欲しい、欲しがるものなんです。だから恵みをもらって自分もその恵み深くあって柔和で謙遜で思慮深い徳を備えて行くことを求めていきたいです。17節。真実な者は自分の魂に報いを得るが、残忍な者は自分の身に煩いをもたらす。真実な者、もしくはその誠実な者ですよ。真実。もしくはその、英語だとカインドとか、親切な者っていうふうに書いてあるし、別の、その、また別の英語の訳だったら、merciful だから、哀れみ深い者というのは、自分の魂に報いを得るというふうにも書いてあります。だから、まあ、親切にする人に対して真実である誠実を尽くす。親切に、っていうのは、だから人に親切にするってことは自分の魂にとってもいいって。だから人に親切にするとなんか気持ちいいというか、自分の魂にとっても救いになるんです。でも、残忍なもの、 憐れみのないものは自分の身に災いをもたらすんです。マタイの7章の2節。マタイの7章の2節。イエス・キリストがおっしゃいました。マタイ7章を2節。イエス・キリストは他人を測る測りで自分も測られるって。だからその自分がその憐れみのない考えで相手に接するんであれば、相手もその憐れみのない、残忍な思いで私を測るんです。だからその自分の身にその、災いをもたらすんです。でも親切であれば、その自分の魂にとっても、その益なわけです。18節。悪者は偽りの報酬を得るが、義をまく者は確かな賃金を得る。悪者というのは、偽りの報酬を得るって。だから誠実さとか一貫性がないのに、報酬を得てしまうんです。でも神は見ておられるんです。だから、その奉仕にしても、また仕事にしても、何にしてもそうなんですけども、誠実さや忠実さや一貫性というのは、どこにおいても私たちに求めるべきところですよ。家庭の中でも、また教会でも、職場でも、その一貫性を持って、その神の前に誠実である、忠実であるということを、その、求めて、またそれを追求して生きていると、必ず、この義をまく者として、確かな賃金を得るって、堂々とその報酬を得ることができるし、また多くの義の実を結ぶんだって。コロサイの3章23節。コロサイの3章23節。だから何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように心からしなさいというふうに書いてあります。だから神に対してするんであれば、その妻に仕える、妻を愛することも、夫に従うことも、また、教会で、その、一緒にフェローシップをして、神を求めることも、職場で、その、仕事で働くことも、何にしても、その一貫性を持って神に対してやるんだっていう、その意識を持って、またその、力を与えていただくように求めていくんであれば、必ずその、確かな賃金を得るって、確かなその、報いを得るって。19節。このように、義を追い求める者は命に至り、悪を追い求める者は死に至る。義を追い求める者は命に至ると。だから義を追い求めるというその価値は永遠の命ですよ。なぜ義を求めるのか。それは永遠の命に価値があって、その命に、命を得たいからですよ。永遠の命に価値を見出さなければ、義を追い求めることはできないですよ。私が求めるものが、その神との永遠のその愛し合うという関係、次の世界で神が必ず与えてくださるというこの永遠の命であるということを見据えているときには、その、誠実に、忠実に、一貫性を持って、神の前に歩むことができるんです。でもその、永遠の命とか、神についてのこの知識とかが吹っ飛んでしまった時に、目の前のこの忙しさとか、やらないといけないこと、これにその、自分の視点がシフトした時に、急に一貫性を欠くんです。だってこれやらないといけないから。やらないといけないんですけど、そこに、その神を意識することや、神に助けを求めること、それを、その排除する必要はないじゃないですか。一つ一つのその仕事は忙しいけども、そこに本当に神に助けを求めながら、そこに忠実に誠実に使えることだってできるんです。でも、おーっと自分でっていう風になってしまうと、この、平安を失ったりするわけです。そうやってその義を追い求めていきなさいって。でも逆に、悪を追い求める者は死に至ってしまうって。悪、つまり神を無視し続けるってことです。そうすると最終的に至るのは死だって。永遠に神とその断絶されてしまうって。だ死の正しい知識がなければ悪を追い求めてしまうんです。エペソの4章の19節。無感覚になった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。もうわかんないんですよ。俺の先、その死に至る。でその死というのはどれだけのその絶望なのか、神から永遠に断絶されるというのがどれだけのものなのか、その知識がないから無視し続けることがある意味できるんです。でもその知識があるんだったら滅びたくないじゃないですか。神がご自分の御子をさえ惜しまずに私たちに与えてくださるほど、この死というのは、ここで言う。神から永遠に断絶されるというのは、私たちにとって受けるに値しないものなんです。 もう何が何でも神は私たちにこの死というのを経験してほしくないんですよ。神から永遠に断絶されるという。わかりやすく言うと、地獄で苦しむという。それは全く値しない。この世でどんなにその幸せに、どんなにその裕福に生きたとしても。その次の世界、その地獄で苦しむぐらいだったら、全くない方がいい。イエス・キリストを与えるほどに、その、私たちをその死から救い出したいんですよ。それだけの価値があると思ってるんですよ、神は。私たちが救われるということ。逆に言うと、その私が本当にその永遠に神から断絶されてしまうというのは、命を、イエス・キリストの命をかけてでも、ある意味そこから救い出されるのに価値があるものなんです。私が死に至るよりも、ご自分の御子を与えた方がいいと神が考えてくださるほど。もちろんそれは、神の恵みだし、神の愛ですよ。神は死についての正しい知識を持っておられるので、私もその神を信頼して、あ、死というのは、そんなにか、その、受けるに、値しないもの、受けると本当にもうどうしようもないものなのか。そういうその正しい知識に立つ必要がありますよ。二十節。心の曲がった者は死に忌み嫌われる。しかし、まっすぐに道を歩む者は死に喜ばれる。心の曲がった者は死に忌み嫌われると。悪を追い求めて、罪を死体求める結果ですよ。心が曲がってしまうというのは。つまり、肉の欲しいままに考えて、行動して追求するというのは知恵がないんですよ。心を曲げてしまうことになります。でも、まっすぐに歩むと死に喜ばれるって。神に受け入れられ、神にとって完全な道をこの歩むこと、それを追求する。それが、まっすぐな道を歩むもので、神に喜ばれるんだ。つまり、神を信頼して、神に頼って、神との関係の中に留まる。どこにおいても、教会でも、家庭でも、職場でも、その忠実さ、誠実さ、一貫性を持つというのが知恵なわけじゃないです。そこに留まるというのが、留まると、神は喜ばれるんです。私のその神に対する姿勢を。21節。確かに悪人は罰を免れない。しかし、正しい者の姿勢は救いを得る。悪者は必ず罰せられるって。直訳すると、その手を取って、この共闘して悪者が、どんなに神に逆らったとしても、罰を免れることはないということ。だから必ず罰せられるということ。でも正しい者は、その子孫たちに祝福が及ぶって。当然その正しい者が、その自分の子供たちに、その孫たちに正しく道を歩むことを教えるからです。私が正しいからといって、イエスを信じてるからといって、義と認められたからといって、自動的に私の、子供が義と認められるわけではないんですが、教えるからです。その歩み方を。だから、その子孫たちに祝福が及ぶんです。22節。美しいが、たしなみのない女は、金の輪が豚の鼻にあるようだ。すごい言い方です。もうちょっとなんか、言い方ないのかな。現代で言うと豚に真珠ってやつです。まあ、イエス・キリストが豚に真珠っておっしゃったんですけど、豚に真珠は聖書からですよね。金の輪が豚の鼻にあるようだって、美しくてもたしなみのない女性というのは。たしなみっていうのは、ヘブライ語を見てみると、タームって言って、その味とか味覚を意味するんですよ。つまり、良い感覚ですよ。だからその分別があるかないかですよ。正しいもの、正しくないもの、それを分別できるかどうか。それが、そのたしなみがある、良い感覚があるということです。だから、美しかったとしても、この分別に欠ける女性がいるんであれば、その人は、金の輪が豚の鼻にあるようだと。特に、箴言では、1章から9章までの間に、そのモラルに欠ける、性的にルーズで、また、不道徳な女性のことを何度も取り上げれますから、もちろん男性も含まれますけど、そのように、この美しくてもたしなみのない女性というのは、モラルに欠けて性的に不道徳な女性のことを指すと思います。でもこのたしなみのないというのは、良い感覚や、善と悪の分別がない。それにたしなむということです。それがない女性は、無駄に信じたということですね。23節。正しい者の願い、ただ良いこと。悪者の望み、激しい怒り。正しい者はただ良いことを願うんですって。正しくされた、そのイエス・キリストによって正しいと認められた者には、その信仰と一緒に聖霊が与えられるんです。その聖霊が私の心の板に、 その神に対する応答や、神の律法や、志というのを書きつけてくださるんです。愛するとか、身を結ぶとか、その身を残すことを願うんです。だから、その正しいものというのは、ただ良いことを願うって。それを追求するって。でも、悪者には、その激しい怒りしかないって。つまり、彼らの願いは叶えられないからです。ヤコブの一章の、ごめんなさい、ヤコブの四章ですね。四章の一節から四節。ヤコブの一章、ごめんなさい、また間違えた。ヤコブの四章、一節から四節。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方を欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。貞操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのです。神と敵対するんであれば神から良いものを受けることはできないですよ。だけど、その悪者は自分の願いが叶えられないから、良いものを神から受けられないから、その憤って、そして争ったりするんです。人から奪うんです。24節。ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでも、かえって乏しくなるものがある。富むもの、ばらまいても、つまり別の役だと、新しい役だと、気前よく施してもってなったかな。もう、なお富む人がいる。で、今ここではもう開かないですけど、第二コリントの9章。第二コリントの9章。8節から13節。第二コリントの9章、8節から13節。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みとを溢れるばかり与えることのできる方だと書いてあります。また、まく人に種と食べるパンをと備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。だから神は、人に分け与えるために、人を富ますんです。ある意味、その神から与えられた祝福は別に経済的なものだけじゃないんですけども、を、その人に還元するというか、それを分け与えないのであれば、その、そこから先がないんですよ。本当に多く与えられている人は、その多く分け与えますよ。でも、乏しい人というのは、その正当な支払いを惜しむほど、そのお金を、お金というかその富を、に対する執着があるんです。でも、乏しいままだと。不正なまでに与えない、この正当な支払いを惜しむというこの訳ですけども、別の訳を見てみると、まあ、英語の訳とかを訳してみると、不正なまでに与えないとか。また、与えるべきものを与えない。与えるべきものを隠す。そのような人は結局、乏しいままだった。だから、献金というのは、絶対に強制ではないですよ。絶対に。でも、神のものを神にお返しするというのは、知恵があることなんです。賢いことです。25節。おおらかな人は声。人を潤すものは、自分も潤される。おおらかというのは、ネフェシ、ブラハー。祝福をもたらす人とか、人を祝福する思いのある人、それがおおらかな人っていうふうに訳されている、人たちです。その人たちは、吠えるって別に豊かにされる。人を潤すと自分も潤されるんです。自分が潤されたいのであれば神から人を潤すことを求めることが必要です。イエス・キリストは、新約、ごめんなさい。福音書には書いてないんですけども、パウロがイエス・キリストの言葉として、使徒の20章で伝えてますね。使徒の20章の35節。受けるよりも与える方が幸いだって。それは、その自分も祝福されるし、人も祝福するからです。だから欲しい欲しいって言ってても、結局それをなんかもらえないんです。神は私たちに良いものを与えるのはなぜかというと、良いものを私たちが与え、その分け与えるからです。26節。穀物を売り惜しむ者は民に呪われる。しかし、それを売る者の頭には祝福がある。穀物を売り惜しむ者は、 民に呪われるって、だから売り惜しんで、売らないで、穀物のこの価格を高騰させて、金儲けさせ、したいんですよ、結局は。で、経済界っていうのは、もうこの世のね、経済界っていうのは、穀物を売り惜しむものが牛耳ってるわけじゃないですか。だから、みんな金持ちになりたいけど、金持ちのことをなんか嫌うんですよ。あんな持ってるくせにとかって。で、自分がそのお金持ちになったら自分がその、ね、呪ってた人みたいになっちゃうんですけど。だから穀物を売り惜しんでしまう。自分のその金儲けをしたい、自分のその懐をただ増やしたいだけのものというのは、民から呪われてしまう。でも売るものは、民からも、また神からも祝福を受ける。27節。熱心に善を探し求める者には、ものは恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。わかりやすい。そのまんまです。求めるものが与えられるということです。善を求める者、熱心に。マタイの7章の7節。求めなさい。そしたら与えられる。探しなさい。そしたら見つかる。叩きなさい。そしたら開かれる。善を探し求めると恵みを見つけるんだって。神にとって正しいことを行おうとしてもできない。けど許されてるのかって。その恵みを見つけるんですよ。恵みを味わって、恵みを見つめることによって、正しい行い、善がついてくるんですよ。こんなにも神が私に良くしてくださったんだから、私も神を愛したいんだって。欲求が与えられるんですよ。良いものも神があらかじめ備え、与えてくださるものです。だから恵みが与えられるんです。良い行いを求めたら、善を求めたら、神がその恵みを施してくださるんです。悪を求めたら、求めた悪がそのまま与えられるんです。結局は私が悪を求めるのか、それとも正しい善を求めるのか、私が何を求めるかです。28節。自分の富により頼む者は倒れる。しかし正しい者は若葉のように芽を出す。自分の富により頼む者、結局倒れてしまうって。富はより頼むべきものじゃないからです。でも与えられる富を使って、その次の、世界のために天に宝を積むことはできます。必要な人に施すとかね。そういうものは、その正しく使うということです。さっきの。与えられたものを分け与えるという。もちろん、これをその立法的に、じゃあこれをあげないといけないとかって言って、その自分の思いも何もないのに、その、やんないといけないからというふうにやったとしても何にもならないですよ。神が本当にその与える思いを与えてくださって人に施すとか、そうやってその分け与えるということができているのであれば、今以上に何かするってする必要ないじゃないですか。本当にその自分の中にそのグリーディーっていうんですかね、このもっと欲しい、もっと欲しい、いや、これは私のもの、This is mine みたいな、この指輪を捨てられないみたいな、そういうのがあるんだったら、やっぱそこから自由になる必要がありますよ。そして喜んでその神に対してその与える、お返しする、そういうことができるときに、その神がまた祝福を与えてくださるわけじゃないです。献金したら必ずこれが倍になって帰ってくるとか、そういう話じゃないんです。でも本当にその神が祝福を与えてくださるのは確かなんです。喜んで神に与える、捧げるときに、ね。そのことを言っています。より頼むものは富ではなくて、より頼むべきはその神なんです。だから神により頼むと倒れることはないです。むしろ若葉のように芽を出して豊かな実を結ぶようになるんです。29節。自分の家族を煩わせる者は風を相続し、愚か者は心に知恵ある者のしもべとなる。自分の家族を煩わせる者というのは、その結局風のようなその捉えられるものがないものを相続する。つまり何も相続しない。ヨシュアの7章にそのアカンという人が出てきます。アカンことをしたんですよ、この人。その清潔なものを全部、そのこれを捨てないといけない、壊さないといけない、焼き払わないといけないと言ったんだけど、惜しんだんですよ。これ欲しいって。その分取り物として自分でその、自分のものにしたんです。そしたらそのイスラエル全体に、その、神の怒りっていうのが広がっていったんです。それで結局このアカンっていう人が、その、調べ上げられたというか、その神がそのアカンという人を、見つけるんですよ。ほんでみんなにその石投げの刑にあって殺されるわけなんです。みんなを煩わせるんですよ、そうやって。その人は何も相続しない。また、ダビデがその使いを、もうその逃げてた時にね、その私たちに食べるものを与えてくださいと言って、ナバルのとこに行くじゃないですか。 愚か者ナバルさん。お前誰だよとかって言って、そのダビデを、その、ダビデのその、使いたちを返すんです。そしたらそのダビデは、じゃあその報いようって言って、そのナバルの家を全部殺そうとするわけなんです。でもそこにその賢いアビガエルがいて、アビガエルがそのダビデたちにごめんなさいって言って、これをその食べるものを与えてください、これを分けてくださいと言って、その家族を救うわけなんです。だから、支援のあるもの、またその、愚か者というのは、その家族にも、影響を与えるわけです。その人は何も相続しない。で結局その愚か者は知恵ある者のしもべとなって、で神は知恵ある者に恵みを施して、そして彼を高くするので、そのような図式が出来上がるんです。三十節。正しい者の結ぶ実は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。命の木の実を正しい者は結ぶと。ガラテヤの5章22節23節には、その御霊の実についてのその愛から始まって喜び、寛容、親切、その御霊の実が書いてあります。その実を結ぶって。ヨハネの15章の5節には、そのイエス・キリストがブドウの木で、私たちはその枝だった。そこに、そのイエス・キリストに留まっていれば私たちは豊かに実を結ぶって。だから、正しいものとして、その知恵あるものとして、豊かなその命の木を結ぶためには、そのイエス・キリストに留まっているということが必要なんです。これもまた、キリストに留まる誠実さと忠実さと一貫性が求められるんです。その人は人の心を捉える。イエス・キリストは弟子たちに、特にその漁師だった人たちに、私についてきなさいって、人間を取る漁師にしてあげようって。で、福音の言葉で人の心を捉えるわけじゃないですか。人のその魂に救いをもたらすわけですよ。イエス・キリストに導くんです。だから、正しいもの、知恵あるものには、その福音の言葉が委ねられるんです。そしてその人たちを通して、イエス・キリストの福音が広がっていくんです。31節、もし正しいものがこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人はなおさらその報いを受けよう。で、正しいもの、本当の報いというのは、その正しいものの次の世界で受けるんです。でも、この世でも報いを受けるんです。永遠の命というのはこの地上から始まりますから。で、次の世界が本番である、その正しいものに与えられるこの報いというのが、この世でも与えられるんであれば、なおさら、悪者は当然の報いを、この地上でも、次でも与えられるって。で、この箴言の11章では、まあ、いろんなそのテーマがあるんですけども、この誠実さ、忠実さっていうのは一貫性を持つということが、まあ、言えるのかなというふうに思いました。ここではその神を頼りにするけども、このような状況ではそのお金をより頼んで、このような状況になったら、この周りの人により頼むというのは一貫性がないんです。知恵がないんです。教会や家庭や職場でいろんなそのところで、神に信頼するんだったら神に信頼するんです。神に喜ばれるその歩みをするんであれば、どこでもするんです。どのような状況の中に。それはその知識とその信仰が結びついて、その知恵になっていくわけです。そのような歩みを私たち続けていきたいんです。それを励まし合いたいんです。求めたら与えられるって。知恵がないと思ったら、ここにあるように。ヤコブの一章の五節には、誰にでもその惜しげなく、咎めることなく、神は与えてくださるって求める。さっきのマタイの7章の7節も、求めたら与えられるし、探したら見つかるし、叩いたら開かれるって。誰であっても。ある、男性の話をして終わります。カルバイチャペルの、まあアメリカ人なんですけど、カルバイチャペルにその人が行ってました。ジャック・スミスさんの教会かな。それで、毎週日曜日、教会に行くんです。でも、午前中終わったら、その帰って、昼になったら、昼間からテレビつけて、そのビールを開けて、缶を開けて飲みながら、アメリカンフットボールを見るんです。それが日曜日のその人のルーティン。朝は教会に行く。で、昼は帰ってきてビールを飲みながら、アメフトを見る。それをずっとやってたんです。で、そしたら、すごいですね。チャックのメッセージ聞いてもそうなのかって思ってしまうんですけど。だから結局人なんですけどね。自分がどれだけその求めるかなんですけど。で、その人の奥さんが、お前は、男性のリトリートに行ってきなさいって。こんなことやってからにって。 それでもっとその知る必要があるって、あなた行ってきなさいって。で、そのリトリートにそうやって奥さんに勧められて行ったんですって、修行会という。その中で彼はメッセージ聞いて、その聖霊のバプテスマを受けるっていう、その本当にその力を受けるって、聖霊が望むっていうことを聞いて励まされたんですって。それで、その聖霊のバプテスマを受けたい人を前に出てきて祈ってもらいなさいって。そしたら、私祈ってもらいたいですってその人が出てったんです。で、一回祈ってもらったんです。でも、なんか何も変わらないから。で、もう一回、俺もまたもう一回祈ってくださいとかって、周りの人からみんないっぱいいるから、その時何千人っているから、お前祈ってもらっただろうとかって言われるんですけど、でも、いや、もう一回祈ってほしいんだとかって言って、その前に出て行ってもう一回祈ってもらったら、本当にその時に聖霊のバプテスマを受けたんです。で、この人は思いっきり変わったんですよ。そして、シャクさんから、お前メンズリトリートの、コーディネーターやれって言って、その人が中心になって、そのもっと大きな、まあ、その人が言ったんですけどね、その男性の俺みたいな男性がもっといるはずだって。午前中教会に行くけど、午後はビール飲みながらアメフト見てる奴らがいっぱいいるはずだって。だからその人たちに、本当にその神の恵みというのは何なのか、聖霊の力っていうのはどんなものなのか、それを教えたいんだって。それで、じゃあお前やったらいいよって言って、そのメンズリトリートを、コーディネートする人になったんです。求めるんですよ。どんな人でも。求めたら与えられるんですよ。私のようなものでも、どんなようなものでも、どんな人でも、本当に欲しいって求めたら、神は与えてくださるんですよ。この知恵を。一貫性がない、そこで終わってしまうんじゃなくて、求めるんですよ。そしたら与えられるんです。それが約束です。この、知識を私たち得てるんです。それをどうするかです。その信仰を発火させて、神に祈って求めて、それを、探したら、見つかるんだって、求めたら与えられるんだ、叩いたら開かれるんだって、神に求めるかどうかです。本当に知恵が与えられて、一貫性が与えられて、力が与えられて、私たちの毎日が変わってきますよ。なります。天のお父さん。あなたが私たちに与えてくださる知恵について今学んでいます。本当に知恵がないことを認めますし、またもう自分が嫌になってしまうような思いもあります。そうやって凹んでしまうこともあります。でも誰であっても、求めたら与えられ、そして探したら見つかり、叩いたら開かれるとイエス・キリストご自身が約束してくださいました。またヤコブも、誰でもその知恵がないと思うんだったら、咎めもなく、惜しげもなく、私たちに知恵を与えてくださる神に願ったら与えられるという約束もあります。どうぞ、私に知恵を与えてください。毎日の生活の中で一貫性を持って、知恵を持って、誠実さと忠実さを持って、あなたに、期待し、あなたに従い、あなたを求めていけますように、今週一週間をどうぞ私たちをお助けください。お願いします。イエス・キリストにあって許された、その思い、また感謝、そこに留まっていることができますように。あなたにその応答したいという思いが私を突き動かしますように、どうぞ導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。